それでは、今日のメッセージの引用箇所をお読みいたします。ヨシヤ記の14章6節から14節、旧約聖書の359ページです。ヨシヤの14章の6節から14節までお読みいたします。時にユダヤ族がギルガルでヨシヤのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシヤに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。その時、私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは、民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日、モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように、今も壮健です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシヤはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ではお願いいたします。
まあ、今、佐渡吉兄弟、まあ、祈りの中で、まあ、走り続けなくちゃいけない大切さについて言われたんですけど、まあ、今日の題名は最後まで従い通す秘訣について考えたいと思います。まあ、カレブはもしかするとちょうど地方の地説によると、もしかするとちょうど彼の85歳の誕生日に、まあ、彼は頼んだんです。どうか与えてください。まあ、モーセによって約束されたヘブロンという地を与えてください。まあ、ヘブロンという町とは、まあ、大体世界一の最も古い町であるかもしれない。まあ、ヘブロンという、まあ、意味は、まあ、つながり、結びつき、交わりのような意味です。もちろん、カレブにとってどうしても必要であるのは、大切なのは、主との交わりを持つことです。主とつながっていることです。主と結びついていなければ、結局、まことの喜びもないし、平安もあり得ないなのです。本当の交わりの秘訣とは、一体何なのでしょうか。まあ、ヨハネは、その第一の手紙1章7節に、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。まあ、光のうちの歩むことこそが、交わりの秘訣です。 まあ、主は結局最後まで走りましょうと呼んでおられます。黙示録の中でいろんな素晴らしい約束があります。21章7節、勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。3章21節、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。まあ、考えられない、想像できない約束です。まあ、民数記の中4章の24節、233ページになります。旧約聖書の233ページ3ページです。カレブについて確証されていますが、中4章の24節は、私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。結局子孫も救われるようになるだけではなく、結局主との交わりの素晴らしさを知るようになる。前に話したように、まあ、主の恵みに預かることとは、すなわち救われることこそが考えられないほど素晴らしい宝物ですけど、救われることだけでは聖書によると決して決して十分ではない。イエス様をよりよく知ること、まあ、イエス様と一つに結びつくこと、イエス様に用いられることはどうしても必要です。まあ、今の激動と混乱と堕落の時代にあって、悩み苦しみを超越した兄弟姉妹は本当に必要なものとして探し求められています。まあ、勝利を得る者だけが相続人となることができるのです。まあ、そういう人々の日常生活は荒野を行くようなものであり、人間の助けではどうにもならず、どうしても主イエス様の助けを必要とするものです。一般的な、まあ、キリスト者の日常生活は敗北の生活ではないでしょうか。ですから勝利を得る者が探し求められています。この勝利を得る者の一つの実例は、今からだいたい3500年前のカレブです。イエス様を知るようになった者はもうこれで安心だと思い込んでしまわないためにも、どうしてもカレブの信仰を心に留めていただきたいのです。まあ、カレブのことについて3つのことを、まあ、これからちょっと一緒に見てみたいと思います。第1番目、カレブが絶えず主により頼んだことです。2番目、いかなる状況の中でカレブは主により頼んだのかということについて、そして第3番目、どうして彼は主により頼むことができたのか。まあ、この3つの点について少しだけ一緒に考えてみたいと思います。まず第1番目、カレブという男は絶えず主により頼んだのです。まあ、カレブの名前は確かに新約聖書の中に一回も出てきませんけど、彼の生涯は不信仰と堕落の世界の真っ只中にあって、不動の信仰の、まあ、模範的な実例なのではないでしょうか。確かにその当地の人たちは一度、まあ、主を知っており、また主の御心をしていたんですけど、実際は主の御心よりも、そしてまた主の皆の影響よりも自分自身の自我を 大切にしていたのです。カレブの場合は全く別でした。まあカレブは秩父について次のように明かししたのです。ヨシュア記の中4章でしたね。前に読んだ箇所です。ヨシュア記の中4章の8節、私と一緒に登っていた私の身内の者たちは民の心を朽ちたのですが、私は私の神主に従い通しました。普通だったらなかなか言えないなのではないでしょうか。けども彼はそういっただけじゃなくて、本当にそういう喜びを持っていたのです。私は私の神主に従いました。けども彼だけではなく、モーセもカレブについて同じことを言えたのです。9節ですね。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからであろうと言いました。結局カレブの証とは嘘ではなかったのです。モーセもその通りと言ったのです。もちろん徹底的に大切なのは、まあカレブの秩父の思っていること、モーセの考えていることじゃなくて、主語自身の考えなのではないでしょうか。まあ、主語自身の判断とは中4節に確証されてますね。それでヘブロンは、ケンズチン、エフネの子、カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神、主に従い通したからである。それですが、カレブの生涯は、私たちが不信仰と堕落の真っ只中にあって、いかに勝利を得るものとなることができるかを、私たちに示すことができます。もちろん、当時のイスラエル人は、主によって選ばれたためであり、ほふられた、子羊の流された、血潮によってあがなわれ、まあ、エジプトの王、パロから解放されたのです。彼らは、主の救いを喜び、主に従おうと心から願っていた人々でした。けど、大部分の人々は途中で挫折してダメになり、まあ、主の誉れよりもむしろ主の恥となってしまったのです。まあ、主イエス様の恵みによって救われた兄弟姉妹は誰でも確かに新しい人生の再出発を経験なさったわけですけど、大切なことはこれからの歩みです。それですからカレブと同じように絶えず主により頼み、主に従い通すことが必要です。私たち一人残らず人生の終わりにあたって、まあ、この兄弟あの姉妹は本当に最後まで忠実に主に従い通したと言われるならば本当に幸いです。まあ、次に第二の点数のあち、カレブは、どのような調整の中で主により頼んだのか、についてちょっとだけ見てみたいと思います。その場合、私たちはさらに三つに分けて考えてみると分かりやすいと思います。なあち、第一番目、秩父の兄弟たちに捨てられたとき。第2番目、人々によって攻撃された時。そして第3番目、アラノの試練を受けた時、カレブはいかに主により頼んだかということです。もう一回、ヨシュア記の主48節読みます。私と一緒に登っていた私の身内の者たちは、民の心を朽ちたのですが、私は私の神主に従い通しました。もともと身内の者たちはカレブを助けるべきだったでしょう。そのためにこそ、まあ、兄弟というのがいるのです。けど、彼らは主の声に聞き従うよりも、自分の理性の声に聞き従う ようになったのです。しかも香川の心が分かれてしまったから、カレブを助けることができなかったのです。確かにヨシュアもまた主により頼んでいました。しかしカレブはある程度まで単独で孤独でした。というのはヨシュアは特別な知恵と多くの特権を持っていたからです。カレブと全く違う。ヨシュアはその当時すでにイスラエルの軍勢を率いる知恵にあり、しかも主なる神の友であるモーセと非常に親しい関係にあり、しかも勝利はイスラエルのすべての民を率いる、指導者となるように選ばれていたのです。